ダヴィンチオフソレさんです。
かまどです。
いや
よっしゃ、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ギクシャクがすごい。
もうちょっと歩み寄ってもいいじゃないですか。いや、お互い
もうちょっと打ち解けてから始めようかなと最初は思ってたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、あのさっきの10分ぐらいの打ち合わせの段階で、はい、あ、これ逆に距離開いていくなと思ってもう早く始めようって始めたんですけど。
なるほど。
はい、この番組の経緯をまず説明したいなと思います。先日ですね、おもころラジオのイベントが渋谷でありまして、
はい、
それの後半の企画として、シャッフルコンビのラジオというのをやったんですね。
そうです。
はい、それで、ラジオのパーソナリティ同士で、なんというかカップリングを作る。
そうですね、この人と組みたいとか僕はあの人と組みたいみたいなのを互いに出し合って、はい、
出し合って結果また私、ダヴィンチオソレザン、匿名ラジオのオソレザンと、かまってみくのしんのかまどさん、
僕が
一番最初にカップル成立したと。
そうなんですよ、一番最初にマッチングしたはずなんです。
したはずなのにこの低たら
くいやでもこれはもう予想できてたことではあるはずですよ
まあまあまあ、だってなんとなくね、
はい、オソレザンさんから僕に組みたいんですって言ってくださった時の理由がね、
理由ね
その、
はい、イベントでも言いましたけど、もう一回言いますと、とにかく、かまどさんはミクノシンさんに依存しすぎだと数ヶ月前にあったおもころ合宿っていうライターだけで行く旅行でも、
はいはい、
かまどさんはミクノシンさんといない時はずっとどっかに行く感じを出して移動してるだけだった
俺は絶対それはバレてないと思ってたんですがよくない。そういう、俺、はい、人の言葉で客観視するのが一番よくないことが起きるんだから、そんなの。
で、まあ、その後のかまってみくのしんの放送で、
はい、
案の定、打ち解けられなかったって話をしてて、みくのしんさんもすごい心配してる感じ。
いや、でもこれ、あんま言っちゃあれかな。まあ、ビジネスですよ。
え？ビジネス？
ビジネス人見知りですよ、僕。
いや、だって、そこで、だって誰とも打ち解けないの、ビジネス的にむしろ、損しかないでしょ。
だって、あれなんでしょ？そのネットの方たちは、その、ミクラとか、そういう人たちの方が好ましいんでしょ？
はい、あ、まあまあ、そう。
ですから、
いやらしい話はそうですよ。
もう、それを僕はやってるだけですから。
あ、キャラとしてやってるだけなんです。本当ですね、それ。
それはマジです。
本当ですか？
本当に。さっきから俺もずっと恐山さんと目合わせてない節はありますけど。
いや、もう本当にそうですよね。なんか炭の方とか見たりして。いや、わかります。
ここ開いてるじゃないですか、
はい、
別に何見るんじゃなくて、こうパソコンに恐山さんのアイコン表示して。
ちょっと待ってください意味ないでしょそれ。
視線のやり番困った時これを見ようと思って。
ネット上の自分か現実の自分かっていうのなんで二択を作って
視線の置き場があると一番やりやすいじゃないですか
これは難敵ですね
え、だってそのカップリングするっていうので一番息が合った2人が最初に選ばれるはずなんだから。
いや、まあ本当はそうなんですよ。だって言ったら私も人見知りなんですよ。
そう、
だから選んだっていう部分はもうかなりあって。
確かに僕も言われた時に恐山さんであれば、
はい、
もう明確な共通項があるから俺はきっと大丈夫だと思ったんですけど。
いや、でもやっぱそうなんですねS 極と S 極だった
んですね。やっぱり人見知りかける人見知りではあんまりいいことは生まれなかったんだ。いや、わかんない。ここから何か化学変化が起きるかもしれない。
ここからだからお互いについてもっとよく知っていけば、
はいはい、
まあ、今回きりのラジオですけど、あの仲良くなれるんじゃないかなと。
なれます？
いや、もうこのままだと私はともかくかまどさんやばいです
って。いや、もう僕
もうこれ本気で言ってますから。
いやでも僕はだいぶ良くなってきた方でしょそれはあの、いやいやいや、誰だって最初にコミュニティに最初入った時は、
はい、
みんな身が固くなるもんでしょそんなの。それ最初からひょいひょいって言えるやつだったらこんなライターなんてやってないんだから
いや、なんかもうかまどさんっていう人がもう分かんなくて、最初にだっておもころに加入してから、
はい、
まだそんなに経ってないですよね。
そうですね、もうすぐ1年ぐらいじゃないですか、ね、
そうですね。でもまだ1年経ってないんですよね。
そうですね。
それでももう月に1本のペースで特集も書いてくれてるし、
なんとか出させてもらって、
コンスタントにすごいヒットも出してるし、
ありがとうございます。
絵柄とかネタの感じも個人的にめちゃめちゃ好みで、
ちょっとも
う最高。
そういうのはもう平素から言っていただかないとい
や、言ってるじゃないですか。だから
いや、言ってない。
あのいつも記事のこととか話すチャットワークっていうチャット部屋で、
はいはい、
かまどさんの記事が上がるとこっちはもうめちゃくちゃ褒めてんのに、
いやそれはもうバカにしてるでしょ
バカにすんなとか逆に怒ってくる
いやもうあれはバカにしてるもんだってこの間とうとう直接会った時にもキャベルゼン記事面白かったですよ、
いやそんな言い方してないですって記事面白かったですよって言っただけですって、
いやまあまあこれはでも言いたい、人見知りっていうのはちょっと出てるかもしれないですけど、はい、多少バーグの皆さんのせいっていうのもあると思います。
いやそんなことないですって、
僕が下手な振る舞いをしたらどうせ後ろで陰口叩いてんだろうなっていう、
いや叩いてないですって、
負の信頼があるから皆さんに
そこまで性格終わってないですよ本当に
だと思って入ってきてるからな。
もう評価はめちゃくちゃ高いですよ、
ありがとうございます。
おもころ編集部っていう中から見たら
やったんね、
ん？
ちょっと待って、僕がちょっとおちゃらけた時にんって止まるのやめてもらっていいです
今ちょっとすみません放ってしまいましたパスをあえて叩き返してしまいました。
よくないよ、俺もう次のチャレンジできないです。あもう俺もうできないこれ。
でも今のやったねはどう返せばよかったですか。肉の神さんならどうしてたんですか今。
肉の神だったらよく返してくれたはずだね。
え、例えばどういう感じで。
いやもう俺の脳内にはない
ない
いつも予想を超えてきてくれるんだから、 あの子は
予想を超えてむしろ下がって、
いやよくないな、予想でミクロシのこと褒めてたらちょっと気持ち悪いな
確かに本人がいないところであいつはさ、あいつはろくでなしだけどいいやつなんだよね
いやでもマジでミクロシがいたからここまで割とコネクトできてるところはまあそれはもう認めざるを得ないでしょうね。
いやもうでも、もう正直情けないと思わないそれだけの才能を持っておきながらあんだけコンスタントに受けてなぜミクノシンさんとつるむのか。
それは嬉しいと思いますけどあなたはひどいと思わないかい自分で。
いやだってまあミクノシンさんが最初に、ミクノシンさんがかまどさん紹介してくれたんですよ。
そうですね、
最初にその時はなんか僕の後輩で面白いやついるんです
そこからあいつはマウントを取ってたんですよ今思い返
す。だからもう完全になんかこう射程的な人が入ってくるのかなと思っててでも実際蓋開けてみたらなんかめちゃくちゃがっしりした人入ってきたしどう見てもこっちの方が上だろうっていう犬とかが見ても多分匂いでもあこっちが課長かなっていう感じで。
いやそう、最初ミクロシンがそういう風に紹介されたから 最初の方は、
はい、
あの後輩ぶったムーブをしてたんですけど、
多少は合わせてたんですね。
もう最近はもういいかなと思って
それがもうかまどさんも加入して最初の特集でもう結構バーンと受けた時点で、
いやそんなことそんなこと、
編集部内での評価はもう完全に、まあ、ひっくり返るとかじゃないんですけど、あそういうことねっていう感じでした
ラッキーだな、
まあ、言っちゃ悪いんですけどミクノシンさんはその時期は引き換え券って呼ばれて
本当に言っちゃ悪いな、
まあ、それはさすがにね、永田さんが悪いんですけど
永田さんかい
、はい、それはもう編集部内の永田さんの一人の悪ですけど
だからそういうのを僕は見聞きしてるから俺がなんか下手な振る舞いしたら陰で俺もなんか言われるんだろうなっていう信頼が生まれるんでしょうが、
それはないですって、大丈夫ですって、
いやあるな、
あだからミクノシンさんとつるんでるってことですか
どういうことですか
ミクノシンさんと一緒にいる限りもう安全、弾はあっちに飛んでいくみたいな。
それはそうです
悪い、
ミクノシンが全部受けてくれるから
これ聞いてるミクノシンさんどんな顔して聞くんですか、そのエピソード。
いやもう知った顔で聞きますいやだろうなっていう顔で聞きますよ多分あいつ。
いやもうだろうなって言いながらもう多分目はうるうるして小動物みたいになっちゃいます。
いやでも半年ぐらい前にミクノシン立ちをしようと思った時期はあるんですよ、
はいはいはい、
ミクノシンがやっぱかまどって俺がいないとさみたいな態度が鼻持ちならなくなってきたので独り立ちしようと思ってたんですけど、はい、まあそこから含めてやっぱりミクノシンの話題がないとここでもやっぱり喋れないのでね僕。
あ確かにミクノシンさんの話になると急に生き生きとこんな悲しい関係性あります。
ああ長生きしてほしいな
ホームズとワトソンみたいな、
いやそんないいもんじゃない、
一番良くないやつ
そんないいもんじゃない、一番最悪の組み合わせだもん
処方的なことだよ、ミクノシン君みたいない
やまあ多少の感謝はあるとね、いや良くないんだこんなもん。
いやだからまあ今とは言わないですけど、いずれミクノシンさんを捨てる時が
いやそんなこと言われたらそのタイミングはもうだいぶ前に通り過ぎたでしょうね
あもう手遅れ
そう、もっと早めに俺独り立ちしなきゃいけなかったはずなんですけど それだと恐山さんそういうのがなく一人で人見知ってるじゃないですか。
いや私はそうですね、人見知りは人見知りなんですけど、
はい、
割とこういう場では大丈夫に見せかけてる、見せかけられてるでしょ、どうみんなっていう感じ。
いやそれは正直思いました。僕ファンだった時、おもころファンだった時から、はいはいはい、ライターにならしてもらって初めてバーグご挨拶行った時とかに恐山さんとお話しすると、はい、なんかイメージほど人見知ってない、
あーなるほどなるほど
と思って、しばらく経ったらそれはやっぱりあの仮初めで、中身やっぱりイメージ通りだなっていう気がします。
バレました。
バレはする、なぜなら同族だから。
いややっぱ匂いでわかるみたいな人見知りの匂い
惹かれ合うんですね。でも僕あの、はい、恐山さんも人見知りとおっしゃってて、僕も人見知りって一応言う、でもタイプが違うと思うんですよ。
あーそれは確かに同じではないですね、私から見ても違うと思う。
なんか、まあ、見た目一緒に見えるけど多分中身がちょっと違うような気がしてて。
どう違うんですかね。
僕は正直言うと、
はい、
人見知りの人がみんなそうなのか分かんないですけど、例えば人と相対した時に緊張するとか、うまく喋れなくなるとか、なんか汗かいてとか、なんかそういう極端なこと言うとそういう感じの分野だと、
うんうんうん、
僕は一切そういう生理反応がないんですよ。
あ
やろうと思えば絶対に普通に喋れるんですよ。
なるほど。
でもなんでじゃあ人見知り的な行動に出てしまうかっていうと、ほぼもう自意識が過剰っていう一言に尽きるんですけど
自意識過剰ね。
もう簡単に言うとダサいと思われたくないの一号ですよね。
ああそれはですね、あの事前に実はかまどさんに対するイメージを編集部内で撮ってきたんですけど、
ええちょっと待って、ちょっと待って、
もらったやつの中だと、
何それ？
自分ルールで禁じていることが多すぎるのではないか。かまどくんはそれが異常に多そうな気がするので、自分だったらかまどとして人生を生きたくない。
誰だ？誰だ？
永田さん。
永田さんか。いやそんなことはあるかな。
なんか結局ダサいと思われたくないのって、
はい、
その。ダサいと思ってるものが多いんじゃないですか。
それは正直どっちが先か分かんないんです。人の行動を見てうわダッセサブと思ってるからそれをしないようにしようと思って僕が出来上がったのか、僕がこういうのダサいよな、こういうのかっこ悪いよなっていうのが積み重なって他の人を見てもうわこいつって思ってるのか、僕はどっちが先か分かんないんですよ。
あもう卵が先か鶏が先 か、そういう感じで、もういつの間にかなんか化け物になっている。
恐山さんそのその事前にかまどに対する評価を聞いてきたみたいなのにやめましょう。
一応ねなんかこう困った時のネタっていう感じなんで、そんなになんか爆弾情報を抱えてるわけではない。
いや僕にとってはその本当に他者の言葉で自分が客観視することがすごく嫌なんですよ、はい、僕は。言われた時にいやそんなの知ってるし自分でも分かってるしっていう盾がないと、
なるほど、
僕は防御力がないので。
確かに分かってましたけどっていうのはやっぱありますよね、最後の
盾シール
ド。そうそうそう、
いや分かってるけど治らないんだよねっていうのは最後まで持っておきたいんですけど、はいはいはい、その永田さんみたいな思わぬ角度から来ると僕尺で受けちゃうんですよ。
なんならもうこれ録音終わった後帰り道とかで思い出した。
そうそう、いや俺本当にこういうの夜寝れなくなるんですよ。
いやもうその怒りは三雲新さんにぶつけましょう。
マジでぶち殺すからないです
。三雲新さんはもうだからそういう性格だと安心しますよね。
そう、
あの一昨日結構丸一日撮影で三雲新さんと一緒にいたんですけど、はいはい、やっぱ安心するんですよ。めちゃくちゃ自分の自意識が守られるから。あ、こんなに背中見せて歩いてる人いるんだ。
いやでもそれは本当にこれはあんまり言わない方がいいかもしれないですけど、はい、本当にあんまり油断しすぎない方がいいです。
え、
三雲神は正直恐山さんのことを舐めてますよ。
いやわかるんです
よ。わかってるんだ。
なんとなく舐めもわかってる。
それ許せます。だってあいつなんかその恐山さんって割と社交的な振る舞いを、はい、あのできるじゃないですか。
まああのそうですね、私はそのおもころ運営してる会社の社員だから、
そう
一応役割としてホストをやんないとっていうのがあるんですよ。
そ
うそうそう、でもそれをどうにか動力源にして
る。だからでもその名刺一本あるだけで役割が付与されるだけで、 全然振る舞いが変わってくるのはすごくある。
ありますよね。この間のだってそのシャッフルコンビを決めたラジオのイベントでも、はい、かまどさんはまあそんなに喋る方ではなかったんですけど、一回カップル成立した後司会を任された瞬間めちゃくちゃさばくようにな
った。もうやめて、それはダメ
ですか。
あ、それはダメです。
すごいわ、
それはダメです。
そこダメ、
いやだ、
そこ立てないよ。
やだ。
ここ柔らかかった。
めちゃめちゃ恥ずかしい。
すいません。
いや、そうなんですよね。
そうなんですよ。
その前半はみんなのわちゃわちゃトークだったんですよね。で後半はその抜けた人からなんとなく司会前とした振る舞いをやってねみたいな感じだったので、まあ役割が与えられると喋れるんですけど、その前でわちゃわちゃの喋ってもいいけど喋らなくてもいいよってい
う
ところが一番まずいんですよね。
イベントの時もう本当におとなしかった自覚あります。えどうすればいいのこの立ち位置みたいな。
本当に僕ちょっとだけよいしょとか、いやいやそれってみたいなのをマイクにちょっとだけ拾わせてたぐらいでした前半なんて。
いよとか言
う、そうそうそう、
チャットですら言いますよね。
チャットワークっていうそのおもころとかバグの方たちと連絡ツールあるじゃないですか、はいはい、それで発言するたんびに僕、ああこれなんかどうせパソコンの向こうで編集部の人たちダセーとか思ってんだろうな
って。思ってないですって。
いやどうせ思ってらおめえら。
そんなにいろいろ考えてないですよ本当の話。編集部の人
いやダセーと思ってる。
いや思ってないですって。編集部の基準を一個言うとすれば、もう本当月一で記事書いてくれる以上の評価基準って本当なくて。
それもどうなんだ。
締め切り守る人の少なさがやばい。だから
いや
一番今だって編集部内で多分評価高いのはかまどさんとキューライスさん。
そうなんだ。いやそんな締め切り破っていいんだったら僕破りたい
です。いやダメですって、破っちゃダメです。
いや確かにスケジュール通りみんな行かねえんだよな。
なかなかうまくいかない。
いやでもそれもすごいと思う。多分誰かしらその他の皆さんってごめんなさいできそうにないのでみたいなことをちゃんと言うんでしょ多分チャットワークとかで。
いやまあ言う人が半分。
いや言わねえでぶち切る人いるの。
言わずが半分。
いや僕そのすいません、本当は1週間あってもう1週間あったらもっとなんとかできるかもっていうのがあっても、
はい、
すいません1週間っていうコストを払いたくないから、
あ
もう締め切りを守るってことにしてるんです。
やっぱ真面目なんですよ。だから本当にそこは大丈夫です。バカになんかされてないんだから。
じゃあもう本当裏でバカにしてるって分かったら俺連日締め切りブチしてやったんだ。
いやもう大丈夫です本当に。バカにするのはもう相手に見えるとこでだけ。もうあんなのはもう乳繰り合ってるだけですから大丈夫。
いや信頼できねえんだよな。悪もう本当に性格がいい人がインターネット選ぶわけないんだから。
それはまあ本当にそうですけどね。何の話でしたっけ。あ、まあダサいと思っているものが多いっていうのはやっぱり自分の身動きも取りにくくなります。それはすごいわかります。
いやそうなんです。いやでもこんな話をしてるとよく人がいや誰もお前のことそんな見てないよっていうやついるんですよ。
あ
いやそんなお前のこと誰も見てないのに自意識過剰じゃねみたいなこと言ってくるバカがいるんですよ。何も上がってねえなって本当思う。
いやもう本当にもうそれは隋からわかりますよ。
そんな言ったところでなんか高所恐怖症の人に高いところを生かして、いや落ちねえからって言ったところで怖いもんは怖いじゃないですか。
そうなんですよ。
なんかねでも克服させよう的な動きは俺も本当に嫌なんです。
あもうじゃあなんならそのまんまでいいってこと。
受け入れてほしい。
受け入れ、そんな自分を、
そんな自分を愛してほしい。
あまあでもそうですよね。変わりたいとも本当は思ってないですもん。だって変わったらそれダサくなるって。
そうなんですよ。そうなんです。変わった先の自分はおそらくダサいだろうなと思うんですよ。
まあね。でもまあ例えばそのなんだろう、自分の作ったものに対してめちゃくちゃ自信のある人もいるじゃないですか、クリエイターの人って。結構人の感想を自分でリツイートしたりとか、結構過去の自分の作品もこう頻繁に
自分で
こういうの書きました、
もう一回
お願いしますみたいな。でも結局成功する人って割とそういう人だな気がするんですよね。
いや僕も前聞いたんですけど、それって、はい、 いわゆるツイッターが主な発信源じゃないですか、僕は特に。ってなったら、そのタイムラインなんて一瞬で流れていくんだから、一回告知しただけとか、例えばこんな記事書きましたっていうのを一回告知しただけで満足してるっていうのは、かえってそっちの方がなんか偉そうというか調子に乗ってるんじゃないかっていう言を聞いて、いや分からんでもないけどと。
いやもうでも分かります。私は最近こうなんとかやるようになってきたんですけど、その時のもうね、
その用のアカウント作ってましたもんね。
いやもうそのために理論武装をして、ね、スーツイートかけて、なぜそれが必要か皆さん聞いてください。私がエゴリツイートするというのはですね、こういう理由なんですよ。
いや正直そのあれですよね、宮崎駿ではない私はみたいな。
そうですそうですそうです。
宮崎駿はそういう振る舞いはしないだろうと思って、私は今までそういう行動を慎んできたけれども、よく考えたら私は宮崎駿じゃないんだからと。
そうです
いうようなツイートをされてて、正直僕はすごく心強かったですよ。
いやもうそうなんです、多少ダサくないとと思って。
いやでもな、やっぱり自分が許せないような気がするんだよな。
なんかねありますよね。
で正直僕がそのダサいとかかっこ悪いとかって、多分学習性な気がするんですよ。
学習性
なんというか、その振る舞いをこういうのはダサい、こういうのはかっこ悪いっていうのは、はいはいはい、自分で得得していった価値観じゃなくて、周りの人が、うん、あこういうのダッセーよなとか、こういうのは上げつらってたりすると、ああいうのはダサいんだ、じゃあ俺もやめなきゃっていう感じになってっての積み重ねだと思うんですよ。
めちゃくちゃわかります。
だからおもころの人たちは良くないんですよ。
確かにね、おもころほどなんか創作者に対して障壁となる価値観、人の裏ばっかり思うとして意図を探るみたいな、
あら探しして、
ああいうのが一番創造性を奪うんだから。
もっと素直に見てほしい。
そうなんですよ、うわ面白いシェアっていう、それが
すごい、
もっと Facebook 的じゃないといつか心が死ぬから。
そうとはいえ Facebook 的だったら僕は多分ここにいないでしょうけど。
だからもう本当にやばいんですよ、おもころって。一度入ったら心に次元爆弾が入るから。
そして僕もそういうのが好きだし。
好きです。特集の方向性とかまさにそういう感じです。
いや僕はそんなことないですよ。
私もああいうネタがめちゃくちゃ好きだったから、すごい共感を覚えるんですけど、でもこれ大変だぞっていう。
もうなんとか炎上しないでそのまま。いや僕は敬意を払ってやってますから。
いやまあまああれに関しては愛ですよね。モノマネとかと同じで、
そういうことにしたい。
したい。
でも恐山さんはそれで言うと、はい、例えば人見知りの、ジャンルで言うと、なんかそんな気がしないんですよ、僕が見てる
感じ。ああそうですか。
だから単純にその人間が嫌いなんじゃないのか。僕言いますけど、ね、僕人間あの人とおしゃべりするの好きなんですよ。
えそうなんですか。
そらそう、そらそうですよ。
えめちゃくちゃ意外ですそれ。
ただあこれもう恐山さんに本当いいことを教えてあげるんですけど、
はい、
人と会う予定って自分で立てられるらしいですよ。
え
自分でこの日会おうよって誘ってもいいらしいですよ。
いやそれ何度か聞いたことあるし、なんなら人生で数度実践したこともあるんですけど、未だに実在が信じられない。
僕も大学の時に一回みんなで映画見に行こうよって言ったことがあるんですけど、
はい、
その時一人も返事くれなかったから、多分これ都市伝説だとは
思ったんですが。それはなんか別問題が絡んでるような気が。
だから僕って基本的に受け身、
あ
人に誘われたら僕はその行けるんだったら絶対行きたいっていう感じなんですよ。そこでの出来事に絶対顔を出したいっていう感じなんですよ、はい、
だからそれ怖いですよね本当に。誘う側からすると、まあその積極的な人ってのは分かるんですけど、消極的な人の中の街の人がいるのか、
そう
ただ嫌なのか、
本当に嫌な人がいる
のか、無なのか街なのかどっちだっていう、
変な話、ダメな人、本当に嫌な人はそれはそれでいいと思うんですよ。あの子はそういう子だから、街のやつが多分他の人からすると一番鬱陶しいと思うんですよね。
まあそうですね、厄介というか結構悩みますよね。でもそういう街の姿勢のすいません、でもそういう街の姿勢の人ほど結構 面白いなっていう人が多いっていうのも、
そう言っていただけますかね。
いやもう本当に本当にこれからも特集お願いします。本当に
人見知り同士が既存なめての社会的に見たら底辺の会話ですからね。
いやもう本当そうですけど、
いやだからもう本当に例えばそのおもころの編集部の方とかバグの方たちとできればお食事行きたいとかお話ししたいと思う欲求はあるわけじゃないですか僕も、
はい、
そしたらでも飲み行きませんかみたいなとかお食事行きませんかとか誘ってくださいよみたいなアクションは僕は絶対起こせないんですよ。
わかります。
だから僕、まあもう正直言うと中目黒のサイゼリアに用もないのに昼間行って、はい、なんかたまたますれ違って声かけられないかなと思って 2,3 回行ったことありますもんね。
すご
なんかそこで作業してたらあれかまどくんじゃんって言ってどうする、じゃあここからなんか飲み行くみたいなことになりゃせんかと思って。
いやありえないです。昔の恋愛ゲームじゃないですか。その場所に行けばなんか起きるみたいな。
絶対そういうイベントが起こってくれるんだから、僕はもうそういうのをゲームで分かってるんだから。
それは無理ですね。いやでもわかるな、でもその感じは。
でも僕でも恐山さんその辺どうなのかなと思って、なんかそこのタイプはひょっとしたら違うのかもと思って、全然あの人と会わなくてもそもそも平気だよっていうタイプの人いるじゃないですか。
あ、いますね。
僕人見知りのくせに人恋しいんですよ。一番めんどくさい。
あ、私はでもまあ一人でも平気っちゃ平気ですね。
あ、やっぱ一人上手なタイプだと思うんですよね、
はい、であれですね、なんていうのかな、 MP が少ないんですよどっちかというと、
は
あ
は
あ、だから魔法という名の会話がまあできるはできるんですけどすぐ尽きるから、その体力がないから、
コミュニケーションにステータスを使うっていう発想の時点でちょっとやばいですから、ね、
いや僕そんな感じだと思うんですよね。なんか快活な会話ぐらいに 8M マジックポイントぐらい使うから、だから丸一日人といるイベントに参加するともう4時ぐらいからもうカッ急に黙り始める。
足りなくなっちゃうんだ、はい、
多分これ客観的に見ると急に不機嫌になったか急に帰りたがってるか、まあ、帰りたがってるっていうのはある意味休養を必要としてるから。そうなんです
ね。 MP を補給しないといけないから、
あ、休ませてくれ、一旦家帰ってそれからまたその会合に行かせてくれって思う。
それもわかるわ。一旦フィールドにこもりたい感じはすごくわかる。
わかりますよね。
これはでもどうなん、聞いてる人ってどれぐらい分かっていただけるんですかね、これ。
いや、おもころなら、多分分かってくれますって。
ほんとかい？
はい。ミクノシンさんってそういう感じではないんですか？
絶対違いますね。
え、絶対違うんです。
絶対違うでしょ、だって。自意識がほぼないんだから。
自意識がないそれって昆虫とかでも話ですよね。
僕、あいつのこと畜生としてか見てないですからね。いや見習わなきゃいけないなっていうところはすごくあるんですよ。
まあ確かに
その断られたらどうしようっていうのも踏まえつつちゃんと飲み連れてってくださいよってちゃんと言える度胸ね、うん、多分あいつは度胸も多分そこに MP を使ってないんですけどそこのお誘いポイントを、
いやそこで前行くかっていうところで行きますもんね。
すごいね。
結果でも記憶に残るから、
えらいえらい、
うん、だってすごい説教されるじゃないですか。それってすごいと思うんですよね。気になってるってことだから。この間もなんか会社の飲み会とか行った時に、
はいはい、
社長のバグハンバグバグの社長の下田さんが、はい、いないのにミクノシンさんに説教してました。あれは良くない。
それはどう、負の求心力があるってことでしょ。
そんだけ気になる人いるんだと思って。
いや、それはそう。だってこの場にもミクノシンいないんだから。
確かにね。だから急にいなくなっちゃったらもう、そんな気はしないでしょ、ね、いなくなったのかな本当にっていう。
いや見苦しんだしな、うん、5年かかるような気がするな。
5年
いやもう本当もう毒なんですよ僕にとって。
あ、
よろしくないのは分かってんだけどな。本当安気に逃げてるからな、あいつの会話。
合ってるとまあ気持ちいいと。
そうだってチャットワーク、そのおもころの方たちと会話するチャットワークの部屋に僕と、おもころの編集部の方たちとなぜかミクノシンがいるじゃないですか。
あ、いますね。
僕なんかあのふとした瞬間にミクノシンが突然入ってきたんですよ。多分原宿さんが入れたのかな。
あ、多分それは虫と虫を同じカゴに入れたらこれどうなんのかなみたいな。
いやもうでも正直その時助かったと思いましたもんね。
あ、そうですか。
そう、
意外と強制関係にあった。
こいつをつついてたら なんとか間が持つわと思う。
まあね、でも本当にいつまでも一緒にいるのかっていうと、それはそれで恐ろしいことですよ。
同棲しようとしますからね今。
いずれ家庭を持って片方が ね、奥さんと一緒に暮らしてるのにもう片方もなぜか家にいてすごい異様な風景が見えるかもしれない。
そう、そんなに俺は病的に執着してるわけではないんだけど。
でも旗から見てるとかなりなんか、あ、本当に一緒にいるんだなっていう感じには見えますね。
まあ確かに今日このラジオを撮るためにバーグに一人で乗り込んできたんです
よ。はいはいはい。
基本的には僕ミクノシンと一緒にバーグにお邪魔することが多い。
そうですね、毎回一緒に大体来て、
それはもう絶対僕がミクノシンどこ集合って言って、
あ、
絶対行く前に絶対ミクノシンとおっちゃってから来るようにしてるので。
なるほど。
僕は本当に今回ギリギリまでミクノシンを連れてこようかどうか迷いました。なんかそのついでにちょっとなんかミクノシンと撮影をしたいんでみたいな適当な理屈をつけて、
そんなそんな悲しいことってないですね。それあれじゃないですか、急にミクノシンさんが失踪して、なんか口ではなんだあんなやついなくなったってせいせいしたよって言って、でもふとしたきっかけでなあミクノシン、あ、そっか、あいつはもう。
それはちょっとガチである。
本当にそんな関係性あるんだ。
あのおもころの人たちとチャットワークとかチャットとかで会話してる時に、はいはいはい、よしじゃあこの辺でミクノシンをいじっ、あ、ミクノシンもういねえんだとは多分なる。そしたらもう俺一言も喋れねえ。
その辺が多分あのアルファ恐れ山のコンビと多分雰囲気が違うところですね。
あ、
アルファさんはとにかく他人に興味がないんですよね。
え、そうなんですか。
いやもう自分のことしか興味がないっていうのがすごい伝わってきて。
最高野郎じゃないですか。
いや本当に自分の記事書いてる時と人の記事にそのアドバイスする時の熱量の差が全然違う。
それは編集部としてどうなんだ。
編集部としてどうなんだよと思ってるんですけど、まあまあそういうやつだから扱いにもうなってる、そういうレベルなんです。
なるほど。
で私もまあそんなにあのあんまり人と魂の共鳴をしたいと思ってるほどでもないっていう、その適度な無関心さがいい感じにこう距離感というか空気を作ってるのかなと思って。
お二人は依存し合ってないんですか。
依存はし合ってないですね。
いやそれは良くないですよ。
いやいや、それはもうダメっぷるの意見ですよね。
もうちょっと癒着した方が多分本当に精神的な意味でも。
こんなふぬけにされちゃったのは一体誰のせいなの。どっちが悪いんですかねこれって。サキュバスなんですか。ミクノシンさんは。
俺今までの人生でミクノシンいない期間の方が長いはずなんだけど。
そうなんですよね。今までどうしてたんですか。
今まではでも正直僕が多分今の価値基準で人見知りって言えるようになったのって割と最近かな。
あ、
大学ともすると一回僕社会人経験してるんですけど、その時な気がする。
あ、その時に人見知りでステータスがもう固定されちゃった感じ。
もうあの一番上に来たんです。
あ、
性格分類の中の序列の中で人見知りっていうのがもう代名詞になっちゃった。
あ、でも分かります、その感じもありますね。なんか後天的な人見知りっていうか、
そうなんです、
社会に一個の子として放り出された時に人見知りになるやつっていると思うんですよ。多分ヤンキーとかでもいると思います。高校ぐらいのなんとなくエスカレーター式で関係性ができる時期は大丈夫だけど、
それまでの積み重ねがあるからなんとなくその力関係が分かってるから、
はい、オープンワールドが向いてないタイプ。
そうだから一回社会に放り出された時にあー俺しばらく忘れてたけどそっか俺人見知りなんだと思った。多分そこからもう明確に俺多分向いてねえんだとは思ったかな。
なるほど。もう時間も結構喋ったんで
本当に
そろそろ、山下ラジオさん
でいますよね。
ライター、おもころライターで、まあ、ミクノシンさんともかまどさんとも結構よく遊んだりとかしてるらしいです ね。からもメッセージをいただいたので、
こいつは良くないな。
最後にそれを放り込んでちょっと話を聞こうかなと。僕から、あ、僕っていうのは山田さんですね、
はい、
僕からミクノシンさんに対してはタメ口だが、ミクノシンさんの後輩という触れ込みで入ってきたかまどさんに対しては敬語なので、3人で喋っているとそのあたりのギアチェンジが煩雑になって疲れる。めちゃくちゃ生々しい意見じゃないですかこれ。
あの そのギアチェンジが大変だとか、
はい、
なんかその辺がちょっと是正してもらえるとありがたいですとかじゃなくて疲れるって言われて
疲れる
いやもうやだな。
3人で一つの空間にいるときにミクノシンさんがトイレ行ってくるわと言うと本当に空気がピリッとするそんなそのレベルの関係なんですか山ラジさんと。
最近呼び捨てにしようとは思ってます。
あ、そう。
山ラジと
呼ぼ。実はほぼ会話をしてないみたいな。
そうです。
ミクノシンさん経由で。
ほぼ。
チャオズと悟空が喋ったことない。
実は一回も喋ったことないみたいなもんで。
そういうことだったんだ山ラジ。
山ラジは良くないな。
初対面の時はそこそこ楽しくやれていたので4人以上で会えば距離も縮まるのではと思っているが、大人数で遊んでいる時に呼ぶと何かと理由をつけて来ようとしないのでその度に何なんだよと思っている。これは何ですか、本当に理由があるんですか。
そうですね。まあ理由は作ってるっていうのが正しい
か。それはなんかやっぱその場でうまく立ち回れないから。
それはなんでだろうな。そうですね。いやこれはちょっと言い訳じみちゃうかもしれないですけど、ミクノシンがそこにいるからかな。
ああいるとどうなっちゃうんですか。
いると僕が多少無理してじゃないですけど、
はい、
らしくない行動を多分すると思うんですよ。
あ
多分例えば山ラジとかとしっかり話したことがないから、はい、山ラジ就活どうなのとか、山ラジって高校の時何してたのみたいな、
あ
不自然な会話を始めると思うんですよ。
確かに
それはでもミクノシンから見ると
はいはいはいはいはい、
はい、かまど頑張ってるねその調子みたいな顔をやつはするんじゃないかと思って。
なるほどね。
いつもだったらその役割ってもう一人の僕がやるんですよ。
あ
普通会話をしてると、
はい、
あちょっとかまどよとちょっとその行動はダサいぞみたいなのを僕がやるんですよ、もう一人の僕が。ただその場になったら山ラジとかその新しい人と喋るときは、もう一人の僕は許してくれるはずなんですよ。
あ
いやこういう場だからかまど多少ダサいと思ってもいけみたいなことをもう一人の僕は言ってくれるはずなんです。
自分だからまあ分かってるから、そうせざるを得ないんだからっていう。
ただそこにミクノシンがいるとミクノシンは多分思ってないにしろミクノシンがその役割を担ってしまうので、
あ
こいつあこいつの目にダサくは映りたくねえと思ってなんか本当にわけのわかんない行動をしてしまうんですよ。
すごいなあれですよね、外の自分と中の自分両面を知りし者がいるから、まさにそのギアチェンジがバレる。今ギア変えたでしょ。
今変えたねっていう。今こう社会的にこいつなったなっていうのがそいつにバレるのが嫌だから、本当にその3人でミクノシンの家で3人で遊んでる時とかも突然全裸になったりとかなんか突然僕と彼女がと一緒にいる時こういう風にイチャついてるんだよみたいな、はい、わけのわかんないことを始めたりとかするんですよ。
すごいなその心の動き。もう生々しくて、
まあ、もう
見てらんない。
この場を借りて言いたけど山ラジオごめんな。
いや大丈夫、最後のメッセージがあって。
なんだって。
かまどさんのことは好きなんですが、これが以上。
山ラジオ
大好きらしいんですって。その上でここだけっていう話なんで、本当にもう一遍だけもうミクノシンさん離れを検討した方が、いやもう絶好しろって言ってるわけじゃなくて、合わない週を作る。
そうですね。父離れみたいなもんで。
ちょっとずつね。ニコレットみたいな感じで。
ただ週2回あいつラジオ撮るのが楽しくて楽しくて。
そんなことだったらもうやっぱりかまみくが一番向いてる。今回特別にシャッフルでやりましたけど、結局お互いに元の鞘に収まった方がいいのかな。
本当に僕は本当に依存したいタイプなので多分女性であればおそらく僕はメンヘラなので、
メンヘラに
まとめて恐れのさ適度な距離感でやってる方がいいんでしょ
う、はいはいはい、まあ私はこれぐらいのちょうどいい距離これが心地いいんです。
本当は許されることなら僕は相手の家に行って寝たいんです、はい、
めちゃくちゃ依存してるじゃん。
なぜなら相手との生活の密着度が上がれば上がるほど、はい、僕は世の中との接点が多くなるからです。より強固になるからです。
もうそれってだって相手が異性だったら関係を持っちゃうってことですよね。それがただ同性だから本当の意味で寝てるってだけで。
そうそうですね。
もし異性同士だったらね、
もっと具体的な関係を持った方が手っ取り早いことがあるかもしれない。この方が
安心するってなっちゃう。
いやこれちょっとダメなら、ちょっと頭動かしますみたいな。
そうそう、やばくなってきたんで終わります。今回はシャッフルラジオ1日目ということで。
大丈夫か、このカウンセリングみたいな。
大丈夫、大丈夫です。いやでもゆっくりゆっくり取り組んでいきましょう。
なんとかよろしくお願いします、
は
い、
私も頑張るんでね。人見知りどうにか克服していこうかなと。ある程度は社会に適応したいんでね、
本当に
頑張っていきましょう。
ただもうここまで来てお互い分かってると思うんですけど、
はい、
まあ全然腹割って喋ってるわけではないです。本当に自分の陣地は守りつつ小手先でちょんちょんやり合ってるだけでしたからね。
もうこれがねやめられない
んです。これはでも克服できんのじゃ。そういう俺を愛してくれ。
というわけでダヴィンチ恐山でした。
かまどでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。